さあ、それではロコモを予防し健康寿命を伸ばすためにはどうしたらいいのかということで、ロコモ予防の取り組みを伺いたいと思います。
はい、全ての病気がそうだと思うんですが、運動と食事がロコモ予防の基本です。運動に関しては、これまた日本整形外科学会からロコトレなるものが提唱されています。具体的には立ち上がりの動作の改善を目的としたスクワット、歩行時のバランスを高める片足立ちの2つです。それらをやって余裕のある方は、歩行の改善を目的としたヒールレイズ、フロントランジといったロコトレプラスにもトライしてみてください。これもまた日本整形外科学会のホームページに詳しく載っています。気をつけていただきたいことは、テーブルや椅子を上手に利用して転倒しないように行うことと、膝や腰の痛みが悪化するまで無理に行わないことです。そして自分のペースで運動を継続することが最も重要なことです。食事もまたロコモの予防には重要です。基本的には日々3食バランスの良い適量の食事を楽しくとっていただければ良いわけですが、中年までは食事の偏りに伴う肥満が問題になることが多いと思われます。メタボに関して本日は言及しませんが、気をつけていただきたいことは、特に70歳以上の高齢の方には食が細くなっての痩せすぎが多いことです。骨粗鬆症の予防のためカルシウムをしっかりとるということは言われて長いですが、筋肉量の維持のためにタンパク質をしっかりとることを意識されている高齢の方は比較的少ないと思います。年齢を重ねますと、若い時に比べてタンパク質の吸収が約20-30% 減少してくると言われてますので、若い時と同じ量のタンパク質を体に取り込むためには2-3割多く取らなければならないということです。筋肉量を維持するためにはタンパク質は1日あたり体重 1kg に対して1-1.5g の摂取が必要と言われておりますので、単純に体重 60kg の方であれば60-90g のタンパク質、肉や魚にしたら最低100数十g以上を取らなければならないということになります。またタンパク質の分解や合成、カルシウムの吸収や骨の質の向上には複数のビタミンが必要となりますので、結局はたくさんの種類の食材をある程度以上取らなければならないということになります。
はい、さあ、つまり先生、適度な運動、効果的な運動と食生活というところにやはり行き着くような気がしてきましたけれども、運動を習慣とするコツ、またポイントというのはありますでしょうか。
はい、元気に外に出歩く方であれば、最初はハードな筋力トレーニングを無理に行う必要はないと思います。例えば通勤や買い物に行くときに乗り物に頼り切らず徒歩や自転車での移動を心がけるとか、エレベーターやエスカレーターを使わずにできるだけ階段を使う、テレビを見ながらとか家事の合間にストレッチをする、仕事の休息時間に近くの公園まで行って体操する、週末は家でゴロゴロせずに家族や友人と外出してみる、歩くときは歩幅を大きく意識しいつもよりほんの少し早足にしてみるとか、ちょっとした工夫をするだけで数年後、数十年後には全然変わってくると思います。問題は自ら外に出ないような高齢な方への対応です。そのような方は自分で何かをしようとは思いませんので、誰かが運動を教えてあげてそれを継続させてあげることが必要です。開業医師からなる岩手県臨床整形外科医師主催で毎年10月8日の骨と関節の日に合わせた催し物があります。今年は10月3日にロコモって何？寝たきりにならないためにというタイトルの市民公開講座が開かれました。私も講演をさせていただいたのですが、多くの先生方によって病気についての説明だけでなく音楽やダンスを楽しく交えた運動も披露され、とても賑やかな会でした。そのような会に家族で行って 運動や病気の治療について価値観を共有していただくのもロコモの予防によろしいかと思います。岩手県臨床整形外科医会では今後も定期的に市民公開講座を催していくそうです。誰でも無料で参加できますし、開催が決まれば岩手県内の整形外科外来周辺にポスターが貼られますので、次回は皆さんぜひ参加してみてください。
はい、先生、ということはロコモというのはメタボリックシンドローム、メタボがそうだったように、これからもう9割または全ての国民の方に知っていただきたいというこの普及活動が始まっていくということですね。
そうですね、やっぱり長生きするということだけではなく、その質の向上、最後まで元気に自分の足で歩いて、で健康年齢を邁進させていただきたいと思います、
うん、はい、その健康寿命を伸ばすために今日から始められることというのは、では繰り返しになるかもしれませんがお願いします。
はい、最初は特別なことをやる必要はないと思います。今現在元気な方はちょっとだけ食事のバランスの量を考えて、ちょっとだけ普通の生活で運動を意識するだけで将来は全然変わってくると思います。核家族が進んでいる現代ではなかなか難しいことですが、引きこもりになりがちな高齢の方には声をかけてあげてください。そして可能な限り外に連れ出して体を動かす意識を持たせてあげてください。そしてたまにはみんなで食卓を囲む、これだけで気分も食べれるご飯の量や質も変わってくると思います。
はい、そうですか、特別なことではなく、ちょっとした今日の努力、今日の一歩、これを継続していくことがやはり力になっていくんですね。さあ、それではお話を伺ってまいりました小野寺先生からまとめのお話をいただきます。
はい、今日ラジオを聞いていただいた方々にはぜひロコモを意識していただき、健康寿命をどんどん伸ばしていただきたいと思います。そして私を含めて今後のロコモ世代が元気でいることは日本の医療費の削減につながりますので、次の世代、次の次の世代への負担も減らせるということを心に留めておいていただければ幸いです。